おはようございます。今日は、厳しい裁判官、神様は、厳しい裁判官か、愛の方かという、題で皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。で、いつも安息日学校の時にこの下の方でお話をさせていただくことがあるんですが、この数段上に上がっただけで結構緊張します。でどうぞ寛容な心でお聞きいただければと思います。この神様厳しい裁判官か、愛の方かという問題は、これは当たり前の、大事なテーマではありますが、私にとりましてはこれは一大事の大きな問題でありまして、私自身が、神様にご質問したり学んだりしてきたことを今まとめてお話をさせていただきたいと思います。私は家はですね、クリスチャン家庭で育ったわけではありません。住んでいたところは大阪吹田市千里山というところであります。そして家はですね、浄土宗の家に育ちました。つまり南無阿弥陀仏というふうに、お祈りをする宗派の一つですね。で、私は戦争中に生まれたもんですから、家は大変な状態ですね。時々戦争が続いております真っ最中には、飛行機が飛んできまして、 B-29 とかっていうのがこう飛んできましたら、バラバラと爆弾を落としていくというようなことがありました。私は2歳になるまでその戦争を経験してるんですが、ほとんど記憶はないんですけれども、若干瞬間的な場面だけはパッパッと覚えてるんですね。どんな場面かって言いましたら、サイレンが鳴ると、で急いで防空壕に入っていかなければいけないという時に、わーっと防空壕に入っていったところで赤いランプがこうゆらゆら揺れているっていう場面はちょっと覚えてるんですね。で、私がわーっと泣き声を上げましたら、やかましいとかなんか言われて、はー、静かにしないといけないとかっていう場面があったように記憶しております。しかし、その行ったり来たり行ったり来たりしてる間にですね、風邪をひいて、風邪をこじらせて、風邪からこの中耳炎を患ったり、なんだかんだっていうことで大変体が弱くなって育っているわけなんですね。だから小さい時の思い出っていうのはあんまりよくはないんです。それから小学生の低学年になった頃のことなんですね。父親がもうすでに戦争は終わっておりますよ。父親がどういうつもりで言ったのか分かりませんが、私秀則と言います。秀則、実はな、神様がおられるんだと。その神様は日本の神様、アメリカの神様、フィリピンの神様というような神様ではない。地球を作り、人間を作り、そして宇宙を作った神様で、見えるもの見えないもの、みんなその神様が作ったんだよ、その証拠にと言ってですね、戦争があるとたくさんの男の人がこう戦争に行って死んでしまうだろうと、そしたら女の人が増えてしまうだろう。ところが不思議なことに、次の世代って言ったかどうか分かりません、もうちょっと優しい言葉を使ったかもしれませんが、次に生まれてくる子供はどういうわけか男の子が多いんだよ。それでいつでも女の人と男の人は数が同じぐらいになるようになっている。誰がそうしている？これは作り主の神様がおられるからなんだと言ってくれたんですよ。で、この父親はですね、今から思えばまるでクリスチャンみたいな話をしてます。その頃はクリスチャンとは言ってないです。非常に困ったことがあった時には、ジェーン台風とかなんか台風が来たことあるんですが、あれは天の神様とは祈ってませんでした。父は生阿弥陀を言ってましたから、クリスチャンじゃないんですよ、いわゆる。ところがまるでクリスチャンのような話をしている。後でだいぶしてから分かりました。父はですね、実は関西学院大学の前身にあたる学校に行ってですね、 チャペルの時間に聖書の話を聞いてたんですよ。ただ そんなことは一言も言わないで、いきなりこう私に言ったんです。私はその時に、世界に神様がいるとしたら作り主の神様に違いないと信じたんですよ。だから進化論の話も聞きましたけれども、やっぱり根底には作り主の神様がいらっしゃる、こう思っていたんですね。でこれは父親に関するお話でございます。である時、今度は母親に関するお話をしますが、母親とですね、母親はまあ大変な時に生まれたわけですけど、よく面倒見てくれました。ところがですね、まあどうしようもない息子なもんですから、時々親に反発をするわけなんです。である時、親と口論をしたの。親って母親です。で、何とかかんとかと何と言ったかは全然覚えてないんですが、何か母親に口答えをいたしまして、もういいよ、もういい、どうでもいいとかなんか言って、その、お茶の間にいたんですね。隣の部屋に私が体を移動させまして、で半分怒りながらピシャーッとこの襖を閉めた、その瞬間ですね、私の親指がまだそこに残ってたんです。だからピシャーッと言ったら、親指がキャッと痛くなったんですね。詰めてしまった。で襖のこちら側で私がピシャーッ、あいたたたたって言ったんですね。襖の向こうでそれを聞いていた母がすかさず言いました。ほらごらん、え、親に口答えなんかするから罰が当たったって言ったんですよ。でこれはもうスーッと聞き流すわけにはいかない言葉だったんです。ちょっと後ろめたいところがありますね、こちらは。で罰が当たった。で私は片方で作り主の神様がおられると思ってますから、そしたら作り主の神様はひょっとしたら非常に怖い、厳しい、ちょっとでも悪いことをしたらすぐバーンと罰を当てるような方ではないだろうかな、ということが心の中にズシーンと入ってきたんです。まあ大体世の中でですね、いちいち教えてもらわなくても、なんか神様がおられるに違いないし、よく言うでしょ、今テレビでも言ってますね、細胞の遺伝子の研究が進んだり、なんかいろいろ新しいもの、いろんなものが開発されていく。例えばこの前、ついこの前のテレビでは、何か人間の細胞から、その人間の細胞、人間じゃない、ごめんなさい、動物の細胞からそれを培養したら、お肉ができると、食用の。だから牛を殺さなくてもそういうもので、食物ができるというようなことを言ってましたけども、もう片方でですね、神様の領域に人間が入ろうとしているというようなコメントもちょっと付け加えておりました。その場合の神様というのは作り主の神様です。それがもう堂々と NHK みたいなテレビで堂々と神様という言葉がパッと出てくる、やっぱり人間は根底に作り主の神様がおられて、そして命に関わるその生物の根幹にかかるようなものを人間が遺伝子的に操作しようとしたら神様の領域に入ってきているという意識がなんかあるわけですね。まあこういうわけで神様という意識はあるし、しかし同時に何かいろんな話があるではないですか。触らぬ神にたたりなしとかですね、やっぱり言ってますね、ほら罰が当たるぞとかね。ですから神様がいるとしたら怖い神様というふうに、なんとなくその流れがあるような気がするわけなんです。これは一体どこから来たのか。これもまあ私は後でずっと読んでみたんですけれども、アダムとエヴァの時から来ているらしいですね、この神様に対する恐怖というのは。アダムとエヴァが神様に背いたんです。そして禁断の木の実を食べたんです。そして二人とも裸であることが分かって恥ずかしいので、イチジクの葉っぱをつなぎ合わせて腰に巻いてたんです。夕方の風の涼しい風の吹く頃、神様がエデンの園に来られた。あなたはどこにいるのかと言われた時にアダムが答えています。それはですね、ちょっとまあ正確に聖書の言葉で言った方がいいかもしれませんが、園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのですと言ってます。恐れて身を隠した、 ここでもうすでに神様に対する恐れ、この場合は敬虔な恐れじゃないですよ、恐怖です。そういうものをアダムとエバが表明している。これが人間のその奥深いところにガッと入った、遺伝子かどっかの、あるいは細胞のどっかのところに記憶として入っていった。これが私たちアダムとエバの子孫のもんですから、細胞記憶かないかでもってそれがずっと伝わってる。だから何か聞かなくても、神様、いやー愛の神様だとはすぐに思えない、怖い神様のような感じという、まあ、そういう状態の時にですね、私の母親が私に向かって、ほら罰が当たったって言ったもんですから、やっぱり神様は怖い神様だというふうに思ってしまったんですね。で、誰も私を教えてくれる人はおりません。私は聖書を持ってません。そして家には一冊だけ新約聖書がありましたけれども、これは文語体で書かれた聖書ですので、小学生の私には難しくてわからないです、意味が。それでほとんど読んでない。だから神様ってこんな方ですよって教えてくれる人は誰もいませんでした。でもですね、怖い神様、この厳しい裁判官というのは、まあ試験官で言えばですね、普通の試験官、普通の学校の先生はこんな感じです。100点満点でものを見ていきますからね。例えば数学の問題で、あ、ここ間違い、あ、ここ間違い、ここ間違い、ここ間違い、全部間違えたら0点になりますが、ちょっとぐらい合ってたら10点ぐらい、20点。でも間違ってるので、どんどんどんどん点数引いていきますね。これを減点法と言いますよ。で、こういう減点法で、神様が私たちを見ているかどうか。そしたら、ああ、あの時悪いことした。あの時悪いことした。だから100点ではない。だからダメ。ね。そういうふうなのか、あるいはですね、あるいはもしかして非常に寛容な神様であれば、0点であろうとマイナス点がついていようとですね、まず受け入れる、それからもうちょっと点数が上がるように徐々に実力をつけてあげる、そういうタイプの先生なのか、減点法の先生なのか、一体神様っていうのはどっちの方に当たる方なのかと、これがまあ私自身の大きな問題であったわけなんですが、実はこれは私だけじゃなくて聖書全体の大事な問題でもあるみたいですが、私は誰にも教わることなく迷いに迷っていたわけなんです。で、ある時のことなんですね、神様にお祈りをいたしました。なんでお祈りするのか、祈り教えてもらったのかって言ったら、そういうわけでは別にないんですよ。ただですね、もし作り主の神様がおられたとしたら、どんな方なんだろうか聞いてみたいなと思って、淡い期待を持ちながら、もし作り主がおられたら私の祈りは聞いておられる、で、もし作り主の神様がおられなかったら聞いておられません、無駄に祈ったことになります。でも、もし神様が聞いていて、もしかして神様が怖い神様じゃなかったら、どんな神様なんだろう、教えてほしいな。それである日お祈りをしました。お祈りをしたのは中学生の後半か高校生の始まりの頃ですね、中学生の終わり頃だったと、思っています。神様、あなたはおられるんですよ。どこで祈ってたかというと、勉強机のところで座って祈ってました。おられるんであれば、あなたはお尋ねしますが、どんなお方なんですかとお尋ねしました。ものすごく長い暗いトンネルがずっとあってですね、その向こう側で聞いている方がおられるかもしれないと思って、そんな気持ちでお祈りをしたんです。でも今から思えば、その頃から何かが変わりだしたんです。私の耳にですね、賛美歌が聞こえてきたんです。ラジオから賛美歌が聞こえてきたんです。ああ、素晴らしい曲だな。実はですね、セブンスデーアドベンチスト教会が送る日曜ファミリーアワーというですね、30分番組なんです。キリスト教番組。しかもそれは早朝じゃないですよ。日曜日の 夕方6時半から7時まで、ほとんどゴールデンアワーです。その時間に片方のテレビでは、テレビを見ればですね、まあこれつまらない話、つまらなくもないかもしれませんが、ある人はつまらない、来ないって言われるかもしれませんが、まあお笑いのテナモン屋サンドガサ、テナモン屋サンドガサという、まあ、番組をやってたんですね。でこちらは日曜ファミリーアワー、どっちを聞こうかなと思ったんですが、まあ、大部分はこの日曜ファミリーアワーの方に耳を傾けていて、そして聖書通信講座を始める文書伝道者がやってくる、聖書ラジオの放送を聞いて通信講座を始めて文書伝道者がやってきてサインズの読者になるの、どんどんどんどん導かれまして、とうとう最後教会に行くようになったの。でまあ聖書を開いた時にですね、まあありがたい聖書の言葉がパッと目の中に飛び込んできた。それが詩編の103編10節というところなんです。まあ、これはちょっと読むだけにしときますね。これは私にとりまして非常にありがたい聖句でございました。主は我らの罪に従って我らをあしらわず、我らの不義に従って報いられない。要するに悪いことをしたからといってすぐ罰を当てるようなお方ではないということが書いてある。私は聖書を開いて、その時はもう旧約聖書も買ってましたから、ここを開いて読んだ時に聖句がですね、当たり前で見れば普通のサイズで書いてあるんですけど、その時読んだ時にはそこだけ太い文字が文字で書いてあって、そこからまるで光が出てるかのような感じがしました。主は我らの罪に従って我らをあしらわず、我らの不義に従って報いられない。天が地よりも高いように主が己を恐れる者に賜る慈しみは大きい。うわーと、もう私は感激をしたわけなんです。でその聖句には線を引きまして、これ以後ですね、私の信仰を支える大事な大事な聖句になりました。でそれからだいぶ日が経ちまして、改めてですね、聖書を開きまして、神様が厳しい裁判官か、それとも愛の方かということをもう一度まとめようとしたんです。まとめて理解しようとしました。でちょっと言い遅れておりましたけれども、キリストへの道という本がございますね。これはですね、私は聖書通信講座をお勉強した時の一番最初の、過程というのが余暇というのがありまして、キリストへの道をお勉強することになっておりました。まあ、以前から教会にいらっしゃっている方は、ご存知だと思います。でこの中にですね、こんなことが書いてあったんですよ。善の敵である悪魔は人の心をくらまし、神を恐ろしいもののように見せかけ、残酷で人を決して許さないもの、厳しい裁判官か強欲な金貸しのように、元として動かぬもののように思わせています。また創造主を常に人類の過ちを拾い上げて厳罰に処しているもののように思わせています。ああ、神様が怖い厳しい裁判官みたいな、そのすぐ罰を当てるように、思わせていたのは、張本人は悪魔だったんだっていうことが、まあ、この箇所で分かったんですね。それはその時はこの本じゃないですよ、別のもうちょっと大きな万の本でした。そしてイエス様が人類の間に住みたもうたのは、この暗い影を取り除いて神の限りない愛を示すためでありましたと書いてあります。イエス様がいらっしゃったのは、この神様に対する大きな誤解を解くためです、ね、そういうふうに書いてありました。それである時聖書を読んで、聖書にそういうことが、また新約聖書にもそういうことが書いてあるのかどうか確かめてみたんです。で、三位一体の神様という方がいらっしゃいますね。三位一体の神様は、父なる神、子なる神、聖霊の神様、この三つの神様からなってます。三つの神様は三つというふうに言いますと、なんか物体みたいですから、人格っていうか神格をお持ちの方ですから、本当は、三人と言った方がいいかもしれません。個性は3つ、それぞれ別の個性をお持ちです。で別の、 威嚇といいますね、あの英語では パーソナリティと言った方がいいかもしれませんが、別のパーソンであって、そして一つにまとまった神であられるんですよ。神様の性質、それから目的、ご品性はもう完全に一致しておいでになります。全くの一つです。で、この父なる神様が一体どんな 方なのかということを調べておりましたときに出てきました聖句がヨハネ5章の22節。これは先ほど読んでいただきました、父は誰をも裁かない、裁きのことはすべて子に委ねられたからであると書いてあります。要するに父なる神様、子なる神様、聖霊の神様いらっしゃいますが、父なる神様は誰も裁きません。誰もっていうのは、ほらあなた、ほらあなたで、私の場合としたらほら小島、ね、こういうふうにして父なる神様が直接私を裁くことはない。なぜなら裁きのことはすべて子に委ねられたからである。これイエス様の言葉なんだ。だから裁きは全部イエス・キリストに任せられました。じゃあイエス・キリストは私たちを裁かれるのか。もちろん裁きの権限をお持ちです。ところがですね、非常にまた素晴らしいことが書いてありまして、ヨハネによる福音書の6章の37節を見ていただきますと、こうありますね。私に来る者を決して拒みはしない。これイエス様が私たちにおっしゃっている言葉なんです。イエス様は救い主です。で、どんなに罪深いものであろうと受け入れてくださる。そしてマイナス点があろうと0点であろうと、そこから私たちの人格や品性を磨いてくださる。だから罪深い、もう欲望だらけの悪いことを考える、その衝動がバーッと出てくるものであっても、イエス様が新しい命を注いでくださいまして、古い命が顔を出さないように抑えて、生まれ変わらせてくださいますから、だんだんだんだん変えられていく。これが聖化といいますね。イエス様は私のもとに来る者は誰も拒まないとおっしゃってる。だから裁きません。もし誰か裁くとしたら、私たち人間の方が、あ、イエス様なんてつまらない、神様なんてつまらないと言って、いや、もっと別の救い主がいると言ってイエス様を捨てるかもしれませんが、その場合は人間がイエス様を裁いてるわけなんです。ところがイエス様の方は人を拒みません。だから私たちがイエス様を拒まないように本当に気をつけていかなければいけない。で、そういうことが書いてありまして、父なる神様が裁かないですね。御子イエス・キリストも裁きません、ね、そして実は父なる神様の裁きというのがもうあったんです。いつあったのか。父なる神様はこの子なる神様イエス様が人間となってこの世界に来られて、そして33年半の生涯のその最後の場面、十字架におかかりになった時に、父なる神様が身代わりのイエス様に対して、私たちが本来受けるべき裁きを全部御子に注がれたんですよ。だから父なる神様は私たちを裁かないんです。そして子なる神様は私たちに代わって父なる神様の裁きを受けておいて、そして蘇って、で、新しい命を私たちに与えようとしてくださってるんです。たとえ0点でも、たとえマイナス100点であっても救ってください。じゃあ聖霊の神様はどうなのかっていうと、聖霊の神様はですね、私たちを真理に導いてくださるお方です。本当は何だったのか。だから聖霊の神様も私たちを裁きません。で、一番最後にですね、聖霊の神様が世の人の目を開くであろうと言われている箇所があるんですが、その ところでは神様はその私たちを訴えるものというのが悪魔ですね、悪魔に対する裁きを最後に下されます。で、その時に悪魔の言うことを聞いてしまった人、そしてイエス様を拒んだ人は、イエス様を拒むということ自体が大きな罪になりますから、悪魔と一緒の運命になってしまうことにはなりますよと警告はされていますよ。しかし今現在ですね、私たちをいろいろ咎めたり、ほら悪いことした、ほらなんとかって言ってるのは神様じゃないです。全部悪魔なんです。悪魔がですね、黙示録の12章の10節にはこう書いてある。我々の兄弟らを訴える者、 夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされたって書いてありますが、悪魔ってどんなものかって言ったら、神様の前で私たちの悪口を言ってる存在なんですよ。悪魔って可愛らしくないんです。アンパンマンという漫画の中にバイキンマンというのが出てくるみたいですね。私もよく知らないんですが、あのバイキンマンっていうのはなんか漫画ですから可愛らしいところがありますよね。なんかバイキンマンというのは悪魔の象徴みたいな感じはしますけれども、しかし本当の悪魔はですね、なんかいわゆるバイキンマンみたいな可愛いところがない、本当にどうしようもない存在でありまして、私たちのことを日々訴えるものな。しかし悪魔は最後に滅ぼされます。じゃあ神様は厳しい裁判官であったか愛の方であったかと言いますと、私もこうやってこのずっと調べさせていただきましたので、証しの文にも聖書にもそう書いてありますので、神様は本当に素晴らしい愛の神様だから、私たちは神様のことを考えるときにですね、いろいろ起こった出来事、なんか指を詰めてしまって痛いと言って、それでバチだってこうすぐになんか苦しいことがあったときに、すぐ神様のバチだっていうふうに結びつけてはいけないっていうことを、こういうところでもって学んでいくことはできると思いますね。そもそも聖書は神様のイメージを回復するために書かれた本でありますので、私たちはこれからも聖書を大切にしていきたいと思いますし、そして聖書に書いてある通りの素晴らしい神様、素晴らしい救い主でいらっしゃるということを、これからも信じ続けて、その信仰の歩みを続けてまいりたいと思います。ちなみにですね、私の母親は、その後、聖書の勉強をするようになりまして、で聖書の家庭集会が近所で開かれておりましたので、そこに参加するようになって、そしてバプテスマを受けました。大阪センター教会の教会になりました。もう今もう亡くなっておりますが、それから父親もですね、若い時にせっかく関西学院大学の前身の学校に行ってですね、チャペルで聖書の話を聞いていたにもかかわらず、なんか困った時には生阿弥陀仏というような、そんな父親でありましたけれども、亡くなる前に、病床で亡くなる前にイエス様の話を私がちょっとしまして、イエス様を信じますかって聞きましたら、信じるってうなずいてくれまして、そして亡くなりました。ただ信仰告白をして亡くなりましたから、私は感謝して、神様は本当に素晴らしい方でありましてですね、厳しい裁判官やそういうお方ではないと、これを本当に内側から、そして悪魔は今でも働いて神様のイメージを壊そうと働きかけていきますので、私たちはこれ信仰の戦いですね、神様のことを悪く思わせるようなそういう、悪魔の働きをこの聖書の御言葉でいつも跳ね返しながら信仰の歩みを続けていきたいと思います。神様の祝福をお祈り。